このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
時々
役立ちラジオ。
こんにちは、武田紀夫です。
こんにちは、ついていけるかな。
もう今日はね、私元気が有り余ってんだよね。みたいな。
今日もでしょ。はい。
うん、今日ね、もうまた自転車でね、何キロ走ってきたんか分からへんけども、清水寺まで行ってきました。
清水まで、
清水寺に行ってきて、
飛び降りてきた。
もう人だらけなんだよね、もうすごいね。
最近ね、本当ににぎわいが、はい、
もうあの小学生から高校生までもわんさか、も今までね行けなかった修学旅行が遠足かなんかをもう全部取り返そうっていう勢いでしょうね、あれは。
再開してるのかな、うん、そうですか。
もう子供から子供まで、ちっちゃい子供から大きい子供まで。
マスクはしてたと思いますか、観光地の人たちは。
してるんじゃない。
ああそう、
知ってました、そこに何恋愛の意思とかあるのって。
知らないな。
私もね、そんなん全然知らなかった。清水寺ってね、あそこの舞台からわーって言って、まあ、それぐらいヤッホーとか言って帰ってきて、大体それぐらいしかしたことがなかったんですけど、今日ね、ゆっくりちょっと中を巡ってみると、恋愛の意思があるコーナーがあって、
へー、
うさぎちゃんがね、あの、なんていうの、巫女のこんなん持ってるの像があったりとか。
そこそこ大きいんだよな。持って帰られないぐらいの。
意思はね、持ち上げられない。岩だから。
あ、いいわ。
私は初め2個あって、それをお百度参りみたいにするのかなんか分かんないんですけど、もう、まあ、岩ですね、ちょっとしたボールより大きいぐらいの、これを転がして、そっち側の方に行ったら恋愛が、叶うとか、なんか、こういう占いの意思って言うんだって、そこにちゃんとあのね、鉢巻きじゃなくて、しめ縄みたいなのがしてあるのが、ポンポンと置いてあってね。
いかにも。なんか誰かが企画したみたいな。
あったんだな。
ねえ、まあ楽しいっちゃ楽しいでしょうけどね。
そうですね。うちでの傷七をね、振り回してきたりとかね。うん、あの長い長い柄杓でね。なんであの山の上に水がたくさんあるのか分かんないけどね。あんな高いところにね、ザブザブザブある、うん。
ありますね。
ね、まあいろいろそんなこんなをしててね、あの収録に私は30分遅れてしまいまして、申し訳ございません。
いい、大丈夫ですよ。
もう一つね、あの寄ってきたところの話はまた後でね、ブレイクの時にでも話したいと思います。山口さん、はい、腰の調子はよろしいですか。
あ、腰は大丈夫よ、はい、肘肘がもう一つい
ろいろね、あの転移されてるようですけども。大事になさってください。
ちょっと釣りをしてきたらテニス肘になりました。釣りは
次はね、何の肘か腰かね、あの、膝かね、分かんないですけど
順番に
大事になさっていただきたいと思います、はいはい、それでは今日はね、元気なママをお迎えしますよ、はい、この後楽しみに、
はいはい、頑張ってついていきます。
はい。はい、それでは今日のゲストはクライミングハウスのオーナー浜上てるさんです。こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
初めましてという感じしないですね。息子さんよく知ってるんですよ。
息子さんね、そう、息子さんがね、お話しすると、息子さんがこの間世界選手権ですよね、あれね。
そうです、そうです。
どこでやったんでしたっけ。
モスクワです。
モスクワですよね。行くかどうかわからないとか言ってた時に一回出て
も
ら
った。もう皆さん一生に行かへんな。モスクワの世界選手権クライミングの、ロービジョンの部ですかね。
そうです、ロービジョン B2
で、
B2 ですね、
もう一番いいの取ってきましたね。
そうです。
もう金メダルのね、メダリストな浜の上、ビーチ君ですね。ビーチ君の、ふみや君ですね。ふみやさんの母様でいらっしゃる浜の上てるさんですけども、今、ですね、京都の、京都鍋市ですね。
そうです。
京都鍋市の駅から何分ぐらいでしょう、あれ。
京田辺市の宮巻っていう駅から徒歩で7分くらいです、
は
い、
そうですね、うん、3つの山の木なんですよね。
そうです、
うん、いい、あの恩礼の恩じゃなくて3つの山の木の駅から7分ぐらいのところに今建設中で、私も少ないでね見てきましたが、足場が組んであって、作ってましたね。
そうです、
もう止められないんです ね,
ね
止められない
止められ始まってるんですね。
もうやめたら言えないです。
なりえないよね、そんなん。やめるの、どうしてやめるんですか。
いやいや、クラウドファンディングやってるとお聞きしたんで。
ああ、そうそう。今、建設中ですが、今日はね、クラウドファンディングもやってるということでね、その紹介もね、していただこうと思うんですけども、は
い、お願いします。
あの、はい、ハウス自体は、めちゃめちゃ大きいですね。
いや、
めちゃめちゃじゃないの、
うん、めちゃくちゃっていうことはないです。一般のジムに比べれば、ずっとコンパクト。
うん、幅結構あれどれぐらいでしょう、うん、外から見たことだったら、
ね、で言えば25坪ぐらいなんです、
うんうんうん、
でも高さがあるので大きく見える、外から見ると。
ああそうですよね、でもクライミングだからね、うん、高さがないとね、下でちょっとこんなことして、こんなことして、降りて登ってして
そうなん
高さがないと楽しくないですね、
うん、その高さはあの世界選手権とかと同じように高さにしてるんですか。
いやいや、世界選手権は15メートルぐらいあるんですけど、さすがに初心者が15メートル
危ない、
ちょっと怖い。
なるほど。
のがあるので、
はい、
初心者向けなんですね。
8メートルぐらいにしました。初心者でも、まあ、ちょっとできるかなっていう感じで。でも、その高さを取るのが大変でした。
あ
床がないので、強度に問題がやっぱり出てくるのでね。
ああ、なるほど。
2階3階の床がないわけですから。
そっかそっか、1万円板ベタってなってる感じなんで、
そう、ね、中が空洞ですもんね。
そうです、
そこに何人かぶら下がっちゃうから、
はい、そう
だお笑いみたいにね、壁が倒れてはいけないからね。
いつ頃完成予定で始めてるんですか。
完成は早ければ12月末、ちょっと遅れると1月の初めぐらいに完成です。
そうですか。
で、今はそういう箱の部分を作ってらっしゃって、中にもこうできているところなんだけども、今、はい、キャンプファイヤーですかね。
はい。
で、呼びかけてらっしゃるのは、うん、もっと強化したいということで呼びかけてらっしゃるんですね。
そうです。ユニバーサルな施設にしたいので、いろいろとそういう設備を整えていきたいっていうことで、
はいはい。
オートビレーキをつけて、
オートビレーキ
って何？オートビレーキをつけると、一人でも来られたお客様が、一人で登ることが、
はいはい、安全
通
みたいなやつですね。
そうです。
でビレーヤーストーンと落ちないんだ。
そうです。ビレーヤーがいなくても一人でも楽しめるっていう考えのもの
と、ぜひお願いします。あと
それからあとどんなこと、子育てママさんがあのベビーカーで押してこられてもベビーシッター、はい、受けますよっていうスペースを少し作ってあるんです。
そのベビーシッターがね、すごいじゃないですか、はい、内輪でできちゃうんですね。
そうです、内輪でできるんです
お母様が今、はい、看護師さん、
そうです、産科の看護師です、
はい、やってらっしゃって、ビーチ君の妹さんに当たるんですね、お嬢さんが、は
い、助産師です。
助産師さん、
もうね、うん、そこで来た、もうすぐ生まれそうってなっても大丈夫？
大丈夫ですね。
なるほど。
それぐらいの。
お二人で、ベビーシッターもできますよと。
はい。で、仲間に保育士さんが数名おられまして、
お
ベビーシッターお手伝いしますって言ってくださってる方も。
おー、すごい。
子育てママも来てもらえるし、ちっちゃいお子様も楽しめるようなちっちゃい、
そうですね。
できるのかな？
うん、はい。
ベビーシッターのそのルームも作りたいということで今、
はい、
まだなんか書いてありましたよね、
うん、
作るもの、
障害者用のトイレとか、
あー、なるほど、
トープもう完全バリアフリーにするということで、うんうん、あの施設の中もスタッフが全部見られるように安全確保のために資格を作らない、うん、できる限り資格を作らないで、スタッフが全部目の行き届くようにっていうふうに考えてます。
なるほど。 あともう一つ書いてましたね、なんだっけ。あ、光るホールド。
あ、そうそう、光るホールドね。
ビジョンパークにあるようなやつですかね。
そう、
ね、
導くライミングって言って、あの、ロービジョンの方のために開発された光るホールドなんですけども、うん、光ってるから、あの、ロービジョンの方でもちょっとわかりやすい感じで、はい、それともう一つは、黒の壁にすることによって、
うん、
壁が黒くて、ホールド明るい。
コントラストをつけて。
で、コントラストをつけてっていうのをロービジョン用に、まあ、初心者用にも、うん、あの、分かりやすくていいかなっていうので、それを考えています。
なるほど。
それと、リードクライミングのその高さのあるところに、まだ今、日本では、光るホールドはないと思います。
あ、そうなんですか。
ボルタリングの壁あるんですが、リード壁にはまだないと思います。
ああ、それぐらいの高さのところにはっていうことですよね。
そうです、そうです。
ビジョンパークは、その、あの、低いのはあるけども、そんな高くないですもんね。
そうですね。あの、ボルタリング壁って言って、低い壁ですね、うん。リードをつけない、ロープをつけないでやる。
なるほど。う
ん、その8メートル、何センチとおっしゃったっけ
?8 メートル、うん、まあ、
8メートルぐらい。
ほぼ8メートル。
3階建てぐらい
?3 階建てですね。
うん。
うん。登った感ありますね。
そうです。
うん、すごい、
まあね。
これはもういつ頃決心なさったんですか？
これはね、もう3年ぐらい前から
そうなんです
か。考えてて、何かできないかなっていうことをずっと考えてて。うん、ひょっとして
息子さんが、あの、始められたのとあんまり変わらないんじゃないですか？
そうです、そうです。息子が初めて、世界選手権に参戦した後ぐらいですかね。
いろいろ。
なるほど。
決めた。ぼやっと考え始めたのは。
ちょっと、もうちょっと詳しく、あの、皆さん、あの、クラウドファンディングに参加しようと思っている方に情報を差し上げないと。
うん、本当やね。
どうやって検索したら早いですかね。うん、
ね、キャンプファイヤーです。
キャンプファイヤー。で、今度、このプロジェクトを見つけるのには。
探すっていうところから、カテゴリーはソーシャルグッドっていうカテゴリーを選ぶと、うんうんうん、社会問題を解決するっていうところの、クラウドファンディングに入っていけるんです。
うんうん、
はいはい。
タイトル何してましたっけ、う
ん、ユニバーサル環境のクライミングハウス立ち上げ、はい、これ読んでいいんですか、還暦を迎えた母の挑戦。
そうそうそうそう。
これクライミングキャンプファイヤー、クライミングハウスでもいけるかな、クライミングハウス
いけるかな、ヒットしますかね。
私ね、
なんか PR タイムスとかにも出してもらってて、
ほうほうほうほう、
リリースしたんで、だからあちこちにできるようですけど。
なるほど。今ちょっと、還暦を迎えた母の挑戦だけでやってみましたけども、1つ、2つ、3つ、はい、4番目に出てきました。だからもう、いきなりでも大丈夫かも。クライミングハウスと、還暦の母ぐらいでも。
うら
こんなに還暦、還暦って言って大丈夫なのか。
年は秘密やけどね。
もうバレバレですけど。
分からへん、分からへん、きっと分からへん。
黙ってれば分からないのに。
そうなんですね。で、そこで、結構口数がたくさんありますよね。いろんな応援の仕方ありますよね、ここで。3000円からでしたっけね。
そうです。ね、実はね、まだ公開してないんですけども、来週、リターンを増やします。
増やすんですね。
はい。追加します、はい、リターンを。
あ、そうなんですね。今ね、はい、クライミングハウス、クラファンでもね、出てきましたね。
はい、あ、そうなんですか。
クライミングハウス、クラファンでも1位キャンプファイヤーで2位も出そうですね。
おお、すごいな。
あ、ロックオンザビーチも出てきましたよ、3位。
すごいすごい。
はい、
そうですか。じゃあもう皆さんたどり着けるでしょう。
はい。
はい、
で、はい、これで応援してくださったら、
ここで残りがあと何日ですか、
うん、あとね、22
日って書いてます。
はい。
これ今日収録だからね。
はい、
放送が始まった頃はね、もうちょっと迫ってるかな、う
ん、過ぎてますよね、
2週間切ったぐらい、2週間ぐらいのところからなので、これ応援したらこのロックオンザビーチの T シャツとかグッズとか、
はいはい、
あと関西にお住まいの方には漏れなく、うん、なんだっけ、はい、そこに体験いただけるのがついてきたりするんですね。
チケットとかもあります、お近くの方には。
うんうんうん、うん、なるほどね。もうすぐオープンだっていう話だったんですけど、ここの利用の仕方っていうのはスポーツジムみたいな感じで考えたらいいんでしょうかね。
予約取ろうと思ってるんです。
予約するの
コンパクトなスペースなんで、ある程度人数制限をしないとやっぱし目が行き届かないので、 で予約制を取っていこうかなと今は思ってます。
なるほど。これ私もそうなんですけど、あの外にあるボルダリングの壁とか登ったことあるんですけど、はい、クライミングしたいなと思うけども、はい、実際どういう風になってるのか分かんない方って結構いらっしゃると思うので、
うん、時間制で、2時間をワンタームとして、
うん、
まあ、いくらみたいな感じで予約をしてもらうという形で、
うん、
でもらって、その年間のパスとかそういうのはまだ作ってないんです。うん、
準備中ですか。今から考えるんですね。
はい。
うん、まあ
料金もまだ決めてない。
料金も大体は決まってますけども、確定ではありません。
まだ確定してない。
うん、はい。
と何か用意していかないといけないってことありますか。せいぜい靴ぐらいですか。
あ、靴もレンタルシューズもあるし、ハーネスもレンタル用意する予定です。
なるほど。じゃあ手ぶらで行っても大丈夫な形。は
い、動きやすい格好をしてきていただいたら全然 OK です。
ちょっとストレッチ性のある服なんか着ていって。
そう、そうです。で、障害のある方なんかは、事前にご相談いただけたら、またそれに対応できるように考えていこうと思っています。
オープニングの日にはメダリストも来るんでしょうね、きっと。
来てほしいですけどね。
それ来なかったらちょっと冷たいんじゃないですか。
そうですよね。
あ、そうか。
オープンはビーチの誕生日にしようかなと思ってるんだけども、
まあ、もう涙が出ちゃうよね、この母の愛じゃんね。
それはいつなんですか、誕生日は。
2月の12日です。
あ、だいぶ先だね。
それはだいぶ余裕があるからなんとか合わせられそうな気もするな。
そうです。じゃあもう出来上がってても待ちます、
そうですね、準備期間もあるのでね、いろいろと、
そうですね、とかね、プレイイベントとかもできるでしょ
う、ね、そうです、そうです、はい、
ね、
場所でいうと宮巻駅っていうのは関西でいうとこの JR、 あれは何線になりますかね。
学研都市線の宮巻駅と近鉄宮巻駅、はい、
近鉄
両方ですか。
両方あるんです。だから京都からも大阪からもアクセスはいいです。
ぜひぜひ。2月ですかね。
2月です。
だけれども、
まあ、遅くとも2月には、あ、いや、オープンじゃなくても、まあその誕生日は何かイベントやったらいいんじゃないですか。
そうですね、はい。
出来上がるのが楽しみですね。もうこの
間見
てもワクワクしてきましたけど、
ワクワクしてます。なので、ここまで来
れば、ひょっとしてちょっとドキドキするのは、このクラウドファンディングって、達成しないとダメなんですか。
そうです。
オールはナッシングなんですね。
もう資材投げ打ってますので。
そうですか。
そうですよね。この箱にはもう資材を投げ打って箱を作ってらっしゃるけど、そのあとプラスもちょっと、ね、あのユニバーサル的なもう価値を高めたいということで、皆さんの協力をお願いしますということですよね。はい、
なるほど。
購入から始めたんで。
あ、そうなんですね。あそこお住まいだったんじゃないんですね。
ないです。土地を買うところから始めたんです。
うおうお。
でもその探すのに立地も考えないといけないし、その大通りを渡ることなく来れる場所で、まあ、自宅からも近いっていうことを考えて今の場所になったんです。
ふみやくんはこの母の愛を分かってるのでしょうか。頑張ってるもんね。でもね、メダリストもメダルも取ったしね、本当楽しみです。皆さんもね、ぜひぜひあのいいとっても素敵な、ね、施設になるように応援していただけたらいいなと思います。もう山口さんもね、たくさん資材をね投入してくださるかなと思います。また出来上がった
ら一回ボルダリングしてみたい。
そうそうそう、登りに行きたいと思います。
はい、
はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。はい、ブレイクタイムです。僕今家で落花生ができてね、茹でた落花生が美味しいんですけどね、
うん、
茹でたらもう一つ柔らかくならなくて、
うん、
それを必死で皮を剥きまして、今、うん、まだ食べてないんですけど、今晩はその落花生入りの炊き込みご飯、うん、
落花生入りの炊き込みご飯。あ、でもさ、あの台湾の方に行ったりすると落花生ご飯に入ってますよね。
きっと美味しいだろうと思います、うん、
美味しいだろうと思います、うん、 お粥の中に落花生入ってたりするもんね、
うんうん、そうそうそう、もうとってもいい匂いだったから、
はい、ちょっと待ってちょっと待って、もうちょっと話を戻しますと、うん、山口さん家で落花生を作っている、
プランターで作った、
プランターで作れるんです落花生って、
はい、そうそう、プランター一つだけだからね、一回分ですけどね、
あのね、落花生についてはね、皆さん頭の中でどういう形でなってるのか思い描ける人とね、そうそう、いろいろだと思うんですけど、
もう私なってる、そうなんです、落花生はね、これクイズにしたら結構外す人多いかもしれませんね、
うん、豆でしょ、豆じゃないの、あれはどこになってるの落ちる生の、何落ちる生きる花なんだよね、ズバリあれはどこから取れるのでしょうか、
根っこの間にぶら下がってますね、根っこにぶら下がってるというべきかな、
ぶら下がってる、うん、芋みたいになってるっていう、引っこ抜くと、
う
ん、ああいうのがずるずるずると出てくる、
そうそうそう、そうなんですよ、
あの枝豆の形を想像してる方はブーということですね、
そうですね、うん、少なくとも実のように茎にぶら下がるものではないですね、
引っこ抜くと豆がボロボロボロ、
そうなんですよ、
不思議やな、それをどうしたんでした、それ乾かすんですか、
うん、いやもうそのまま取って、私はあの茹でたんです、茹でるとね、落花生はね、あの乾かして焼くというか炒って食べるじゃないですか、おつまみとかで売ってるのは、でもね茹でてね、少し柔らかい落花生がすごく美味しいんですよ、
うん、
ということでございますよ、
想像つかへんな、あのカサカサになってるのは乾かしたカサカサになるんですね、パリパリって剥くところね、
そうそうそう、あ、実ですって、落花生は、うん、花が咲く前に自家受粉して、受粉した後数日経つと実の元の茎みたいなちっちゃいところが下に伸びて土の中に潜り込んで、土の中で実がなると、
うん、花があの地のままなんですね、花が落ちて、
う
ん、
そういう感じですね、イメージとしてね、花が咲くはずのところがシューッと下に土の中に降りていって、土の中にいっぱい実ができちゃうと、
根っこにつながってるわけではないのね、
そうやね、根っこじゃないね、
あの芋みたいに根っこ抜いたら根っこにブラブラブラブラってぶら下がってる、ああいう系ではない
じゃなくて、実をつけるための茎が下に降りて土の中で実をつけると感じですね、
そうなんですって、生の落花生を見つけられるかな、あ、そうだ、そうですね、その話は後でしましょうかね、あそこには絶対あるはずだ、はい、そんな感じですね、うんうん、
はい、今日は何か食べるんですか、
そうですね、さっき言ってたね、自転車の帰りにどこに行ってきたかっていうとね、私あの八幡市の方に最近奈良とか大阪の方にちょっとちょこちょこでき始めている旬の駅っていうところに行ってきたんですね、うん、季節の旬のね、あれの駅ですね、道の駅って言ったら皆さんご存知のように農産物がたくさん置いてあるとこなんですけど、旬の駅もそれに近いんだけど、旬の駅はもう全国の農産物がドカーンとあるような、
地元じゃなくて
地元のももちろんあるんですけど、もちろんあるんですけど、もうパン屋さんだったらどこそこのパン、どこそこのパン、どこそこのパン、どこそこのパンっていう有名なところがね、ダダダダダダダってあって、で大根だけでもね何種類もあってっていうところに今日ね行ってきたんですね、八幡市の方にあるよっていうふうに教えていただいて行ってきたんですけど、広い体育館の3分の2ぐらいの広さがあるねっていうところに、食べ物だけですね、野菜、きっと落花生もあそこにあるはずやわと思いながらね聞いてたんですけど、今日私買ってきたのはじゃんじゃん、出ました、こんなお野菜、
あ、カブの仲間ですね、
カブの仲間です、カブの仲間なんだけど、ピンク赤、
うん、赤いですね、赤いカブですね、
うん、はい、この子の名前はなんと桃之助くんです
そんな名前、そいつは男ですか、
男の子なんです、この子実は桃之助くんというね、カブを買ってきました、どれぐらいでしょうかね、大きさ的には卓球の球よりもちょっとゴルフボールより大きいのが3つ入ってて、もちろんドサーっと茎もついてて、なんと88円ですそれでまあこういうね地元で採れたお野菜もありの、あとですね 飲もうじゃん。見えます？こっちか。
あ、なんか飲み物？
そう。
まあ、バヤリースですか。
バヤリースの沖縄、ま、沖縄バヤリース。
真っピンクのバヤリース。
はい。何味かというとグアバですね。
ガバ。
あ、グアバ、
うん。ガバの飲み物最近なくなってましたね。
あ、そう。
昔多かったのに。
ああ、夏が終わったからじゃないですか？
うん、かな。
うん。沖縄バージョンバイアリースっていうのがね、何種類かあったんですね。思い浮かびますか？まずね、パイナップルだよね、マンゴーだよね、シークワーサー。
いやー、ね、
何やったっけ？ガバが一番珍しいかなと思ってガバ買ってきました。飲んでみよう。こういうね、あの地方の方の特産物みたいなのも並んでたりして、うん、
ね、奈良と大阪中心なんですって。
うん、そうなんです、
まあ、うん、ちょっと私は行くのは遠いな、
うん、でも
奈良、奈良山本店、奈良山が本店なのか、うん、大阪は東大阪の河野池、イオン河野池、
うん、
奈良
小どろ
き、どろきタウン駅、郡山ですね、大和郡山で京都。
でもね、あの今日はね、その旬の駅にも寄って帰ろうと思って自転車キーって越えてたら、反対側の道に町の駅っていうのがありますよみたいな
町売ってるんですか、
ね、町の駅だから町の駅は何を売ってるのか知らないけれども、皆さんの近くにも道の駅じゃない、なんとかの駅っていうのがね、もしかしたらあるかもしれないよ。
そうですね。
そうですね。うん、またあの変わった駅を見つけたら、
私ね、この旬の駅はね、
うん、
昔あの京都の美味しいタケノコをね、年に1回だけ知り合いが送ってくれてたんですけど、
はい、
そのまた高齢でやめちゃって、で、あのなんとか旬のタケノコを食べたいなと思って検索したら、京都のこの店が出てきましたね。
あ、そうなんですね。うん、
タケノコのシーズンになると、うん、あの京都の美味しいあの独特のタケノコが毎朝出てくるんだそうですよ、うんうん、
へえ、もうね、本当にね、すっごい種類がたくさんあって、うん、本当にないお野菜はないんじゃないかとかね、お肉の種類もすごくたくさんあったしね、魚とかね、
魚まであるん
だ、農産物ですね、
まあね、あっちこっちに道の駅はありますから、道の駅もいいんですけど、
うん、
うん、こういうところいいですね、
うん、楽しいわ。ぜひ皆さんの近くの何やらの駅をまた教えてください。町、
ね、
の駅も今度見てこようと思います。
はい、
はい、
音楽いきましょう、うん、イルディーボ、ハレルヤ、
ハレルヤ。
Y un niño enfermo se curó Y hoy no hay trabajo en el bosque de la lluvia Un desamparado se salvó Por causa de una buena acción Y hoy nadie lo repudia Thank you. gobierne la corrupción, sino lo bueno y lo mejor del alma pura. Porque Dios nos proteja de un mal final, porque un día podamos escarmentar, porque acaben con tanta furia.
さてさて今日の話題コーナーは、
はい、とってもあの話題になってる恋です、うん、ヤンキー君と白杖ガールなんですけども、
うん、
なんとこの番組それを作ってる原作者と日本テレビのプロデューサーが NHK のナビラジオに出たらしいですね、
うんうん、
こんなことってあるのかなと。
日
本のプロデューサーが NHK のラジオに出演したと、
うんうん、NHK のね懐の深いところを見せ、うん、したのであろうか高山さんの番組ですね、
まあうん、まあ物語もとっても面白いんですけどね、
うんうんうん、
あ原作者がなんでこんなあのみんなが知らないことをよく知っててこんなドラマが書けたのかというのも書いてましたけど、まあ、
みんながっていうのは一般の人が
ちゅうことですね、一般の人がね、
うんうんうんうん、
どうも原作者は魚山さん魚山氏ひらがなで魚山しか書いてない女の人のみたいです、うん、でこの方のお父さんが、うんロービジョンだらしいです。
確かねこの方ね去年のね、うん、もうねこれビジョンパークの締め切りなのかなあのワーキングアワードで賞取ってやったん違うかな去年か一昨年と思いますよ。
そうですか、
うんうん、
だそうでまあいろいろ あんなこと知らなかったわみたいな話が結構皆さん感想として聞けてると、まあ、出演者もそう言ってるらしいですけどね、
うん
うん、で、それね関連のニュースをちょっと見つけたんですけどね、うん、一般社団法人プレイヤーズというところがあるらしくて、うん、そこがですね11月1日は日本展示制定記念日なんだそうですけども展示の日に合わせて請願者1000人に対するアンケート意識調査を行いました。
ほ
うでその結果が発表になってました。サマリーだけ言いますと、なんと全体の6割が白杖を白杖と読めなかった、
うん、読めない、うん、白杖って読むんだろうね、
うん、いろいろありました答えは、
え白杖以外にあるの
以外にもありましたけどちょっと読まなかった私で9割以上が請願者とも読めなかった。
請願者はねどう言ったらいいのかなと思うんですよね。でもね、うん、確かにね、
うん、晴れる目のものですもんね。
そうなんですよね。読めたとしてね、うん、意味が分かんないよね。
天気の晴れが、ね、天気の晴れは全然ちょっとイメージがつながらないですね。
私たち曇りか
どうなんだろう
雨か
そういう意図があったのかな
私たちね晴れてないて
よくわかりません、
ねはい、
で、意外と視覚障害者がやってることで意外なこと4割の人がスマホを使っている、うん、それから映画を見に行くってって
うん、
まあ、確かにドラマの中でも出てきましたね、
うんうん、
が意外だと答えたそうです。
うん、
それから逆に3割の人が展示読めないんですかって視覚障害者は。
これはね企業の方とお話しててもそうなんですよ、企業の方ね結構展示を準備してね僕たち、うん、弊社では結構視覚障害者の方への対応ちゃんとやっておりますみたいな、まあ、展示もやってますみたいなそんな読める人なんかちょっとしかいないんだよみたいな、
ね、すごい少ないですからね、
うん、もうね椅子から転げ落ちそうなぐらいびっくりされるからねその時みたいな、
まあ、そうでしょうね。まあ理由はねちょっと説明すると、うん、最近多くの方は、うん、まあ高齢に近づいてから病気で見えなくなる方が多いんですよね。 すごい若いうちから見えなくなると、
そうですね、昔は未熟児網膜症っていうのがねすごくたくさんあったらしいんですけど、うん、最近少なくなったからということでね、少なくなってましたね、
うんうん、ということだそうです。それから、困ってる視覚障害者に声をかけたい7割、うんうん、しかし実際に声かけたことがある2割、
うん、
社会のために何が必要かというと、うん、健常者の理解が必要と答えたそうです。うん、
うん、思ってるね、
うん、知ってる視覚障害者の名前はピアニストの辻井さん、スティービーワンダー、タモリさん、そうなんかな、みたいなことだそうです。
タモリ、そうなの、
うん、
そうじゃないと思う。
で、うん、で、プレイヤーズというところのホームページに見ると、詳しい結果がグラフでいっぱい出てますので、興味のある方もご覧になってください。タモリさんの
ね、誤解の一つだと思うね、きっとね。
うん、誤解でしょうね。
黒いサングラスをかけてるから。
スタイルでね。
そうそうそうそう、うん。なるほどね。
なんだろうと思いますけどね。というふうなニュースで、ほぼ役に立たなかったとは思いますが、まあでも皆さん関心持ち始めてるのかなという気がしますね。
そうですね、割とね、こっち側 の私たちの中の常識だろうと思ってることをね、相手に言っても全然伝わらないことがあるので、それは私たちもね、いろいろそういうこともあるんだなと思いながら、向こうもね、一生懸命頑張ってくれてるんだけど、いや、視覚障害者の人の展示があればもう一番いいことしてるんだろうと思ってはる場合もあるの ね。だからそういうことはね、いや、それはね、うん、そういう方もいるけども、私たちこれが欲しいのっていうことをちゃんと伝えていかないといけないですね、
ということですね。
はい、はい、以上でありました。
はい、あっという間にエンディングです。
はい、なんか山口さんの肘が痛いのって、それ、たたられてるそうじゃないですか。
3、4年前にね、うん、右肘が痛くなりましてね、
うん、
その時はゴルフの打ちっぱなしに行ったんですね。
はい、
でもう痛、なかなか治らないんで、
ゴルフで右肘が痛くなったんですか？
なったんです。まあ、いろいろ考えないでください。で、医者の診断は、はい、それはテニス肘ですねって言われたんですよ。で、今回は実は、ね、淡路島に行ったのは、イカを釣りたくて、うん、エギングっていう、イカのおもちゃみたいなのをつけて、ぴょこんぴょこんとこう、水の中を跳ねさして、それに、イカが抱きつくという釣り方だったんですが、
イカを欺こうとしたんですね。
欺こうとしたんですけど、ね、私がめでたく左の肘が、うん、テニス肘になりました。
はい、教訓ですよ皆様ね、動物でもね、欺こうとするとね、跳ね返ってくるというね。
これは釣りですから。
教訓を今日はね、いただいて、心に留めて正しく
生きて、ね、転んだだけでは帰らないということで、さあ、淡路島でね、はい、穴子屋さん、魚屋さんで穴子を取ってすぐを炭火で焼いてるのが買って帰りました、うん、美味しかった。おまけに釣れなかったイカまで売ってたんです。買って帰りました。
はい、そうです、買えばいいんです。教訓です。
淡路島で一回も釣ったことがない。淡路島は買いに行くとこですね。
はい、美味しいお魚売ってるからね。そんな魚は欺いてね、何か騙して物にしようと考えずに買ってください。
まだ諦めてませんけども、はい、肘が治ったら、
はい、来週も頑張ってきてください。
はい、
はい、では私たちも来週また頑張ろうと思います。また来てください、はいはい、
失礼いたします。
さよなら。